こんばんは、おはようございます、こんにちは、はるかなショーの時間です。最初からなんか噛んでしまいましたが、今日はむぎこさんはちょっと音を柔らかく発音してエレガントに話してくださいとトムさんから言われまして、それでちょっと意識して喋っているんですが、声いかが届いているでしょうか。はるかなショーはアメリカリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生放送でトークをお届けしています。生放送なんですが、むぎこはどこからかというと京都、日本の京都から、話をしています。今日もストリーム配信届いているでしょうか。今日の出演はセントルイスからリュータさん、そして WRFU のスタジオはトムさんが、ちょっとなんか怖そうな顔して、あ、髪の毛切ったのかな、きっとちょっと最近暑いから髪の毛をさらにショートにしてすっきりした感じ、トムさんが、つないでいてくれます。ではまずはセントルイスのリュータさんとマイク入ってますか。こんばんは。
こんばんは。
どうでしょう、先週は私の声がやたらに大きくて、リュータさんの声がソフトだったので、今週はちょっと私がエレガントに話しているんですが、ダムサンダーサウンドイズオーライト、リュータさんなんか喋ってくださいってそちらは暖かいですか。
そうですね、昨日までは暖かかったんですけれども、うん、25度ぐらいあったんですが、今日は、雨降って、
あ、そうなんだ。
15度ぐらい、
あ、
肌寒い感じですね。
じゃあ京都がさっきなんか14度ってパソコンで見たら出てて、14度かで、シャンペーン、アーバナシャンペーンが13度ぐらいって出てたんで、だいたい同じぐらいですね。ロンドンもそれぐらいの気温だったな、うん。ということはシャンペーンは、アーバナシャンペーンはもうなんか数日前27度とか最高気温がなってたんで、今日は結構涼しくなったということかな、うん。もうすぐイリノイマラソンスタートですよね、短い、
そうですね、 5K は、うん、あと1時間ぐらいですね、7時過ぎに、7時半かな。
じゃあ走るのには逆にちょうどいいのかもしれませんね。
まあ、寒すぎるのも問題だと思うんですけど、うん、
そんな感じで、結構寒かったり暑かったりで、油断してちょっと体調を壊しやすい時期かもしれませんが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。京都は桜の季節も終わって、でもね、観光客は意外と多いままなんですが、私は桜よりもその後散った後に、なんか若葉がふわっとこう出て、なんか色鮮やかな今の季節が、今の、瞬間が、大好きです。なんか、こう散歩に出たくなるんですが、散歩に出ると結構冬よりも手をつないで歩いている方が多いなと。暖かくなって気持ちよくなると、散歩に出る人も多いし、なんかペアが、若いペアが手をつないでいたり、そうですね、おばあさんになったお母さんと息子さんらしき人が、手をつないで歩いていたり、なんか春だなと思います。でもなんか引っ越して初めて一人暮らしをしている人もいたりするかなとか、いろんなことを思いながら、今日の最初の曲、いきたいと思います。この曲を選びました。散歩しながら聴いてもいいし、ひょーっとしてベランダに座って、外を眺めている、そんな方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな時に気持ちよい、いろんな中気持ちがこもった曲だなと思います。持田香織で春色、今日の最初の曲です。トムさん、ミュージックワンプリーズ。 ではイベント情報ということで、もうスタンバイされているかもしれませんが、まずはイリノイマラソンでしょうか、リュウタさん。
はい、そうですね、先週もお伝えしたように今週末イリノイマラソンがあります。で、一応イベントとしてはもう昨日ぐらいから始まっていて、実際のレースは5キロ 5K が今日で、ハーフマラソン、マラソン、フルマラソン、変形が明日という日程になってます。5K は今日この後7時半からスタートみたいですね。
明るいのかな、外は7時半は、
7時半はまだ明るいですが、8時ぐらいには暗くなります、うんうんうん、今の時期。まあでも 5K5 キロなので明るい、早い人は明るいうちゴールしてしまうんじゃないかなと思うんですけど、うんう
ん、あえてこの時間に行って金曜日のお仕事を終わってから走ってる人見るかもしれないということですね、
うんうん、そうですね。
で明日がじゃあなんか割と交通規制があったりとか大変かもしれないですね。
そうですね、明日が本番です。
朝なんだ、
フルマラソン、そうですね、フルマラソン、ハーフマラソン、あとマラソンリレーって駅伝形式で、
それもあるんだ、
はい、それもチームでエントリーしてる人はあるんですが、そのスタートは、7時頃からの、まあウェブスタート、連続スタートになります、うん、なので、走る人の集合6時半ぐらい、7時ぐらいからスタート、これが、イリノイ大学のキャンパスの南の方、アセンブリーホールのあるところとかの近くの、
うん、
ファーストストリートとセントメリーズロードの交差点、まあそうですね、アセンブリーホールとかリサーチパークとかがあるところなんですが、その辺からスタートして、フルマラソンはその後アーバナとシャンペーンをぐるっと回って、すぐ近くではありますけど、うん、キャンパス内のメモリアルステーディアム、フットボールの、スタジアムですねに帰ってきて、
気持ちいいだろうな。明日の天気は今見てると曇り、これもちょうどいいのかな、
曇り、うん、曇りってそうですね、明日もあんまり気温は上がらない予報になって、
シャンペーン最高14度、
うん、思いますが、
で4下が4度になって、うん、でも走るのには気持ちがいいかもしれないですね。どんな格好して走っているのか、誰か、なんか見学した人は、見学っていうのか応援した人はぜひ教えてください。うん、リュウタさんは走ったりはします？
しないですね最近
しないですね
全
然。あ、遥かな賞はそう、玉木さんが時々走ってるかもしれないけど、立石さんは応援するけど走る雰囲気はないですね、うん、私も全然散歩は好きなんだけど走ったりはしない。今日後半トーク、辻野さんだけど、辻野さんが走っているという話は聞いたことがないけど、今度こっそり聞いて。そうだと、マイクさんぐらいかな。あと、アレックさんなんかはどうだと思います？多分、走ってないでしょうね。
どうでしょうね。
今日は、アレックさんは試験勉強なので、アレックさんの曲コーナーはお休みですが、そして、同じ土曜日、ジャパンハウスのスプリングオープンハウス、ね、そうです、はい、
ジャパンハウスのスプリングオープンハウスも明日あります、うん、4月の22日土曜日です、うん、でオープンハウス、あと朝の11時から夕方5時までやって、
あ、長いんだ割と、
そうですね、うん、でその間11時12時1時3時4時の5回に、お茶の体験、ティーセレモニーの体験することができます。1人6ドルで、これは当日チケットを買えば参加できますが、うん、結構混む時は
最近ね、
そうですね、朝早めに行って後の回のチケットを買っておかないと結構いっぱいになってしまうっていうことがあるようなので、もし体験してみたいっていう方は早めに行った た方がいいかもしれないですね、うん。それから午後2時には、シェフ鈴子榎本鈴子さんという、シェフ料理人の方のプレゼンテーションがあります。
プレゼンテーションということはシェフがプレゼンテーションするので、なんかさばいたりとかされるの？お写真、なんか写真が載って
るけど、プレゼンテーションって確かにどっちの意味にも取れるんです
けど、うん、あれすぐ食べ物だと思ったんだけど、普通プレゼンテーションって言ったらプレゼンテーションか、なんかお話をされる
ってこと、話をする講演、そうですね、まあ、でもこの場合どっちにも取れますね、
取れますね、
プレゼンテーションです。
うん、
ですあとはまあ毎回あるんですが、午後の1時と3時の2回、ジャパンハウスのお庭のガイデッドツアーもあります。
新緑綺麗でしょうね今、うん、あ、じゃあちょうど朝イリノイマラソンを応援した人がひょっとしたら午後ジャパンハウスに寄られるかもしれないと、ね、時間的にはそんなことも可能なわけですね。そうですね、夕方までやってるということは、
うん、そうですね、あの走った人でもまあ元気があればっていう感じだと思いますが
結構よたよたっと来てお茶のセレモニーに参加
そうですね、イリノイマラソン朝スタートが早いので、うん、朝7時なのでだいたい、そうですね、早い人だったら10時11時ぐらいでもゴールするし、うん、ゆっくりな人でも、朝のうちか1時ぐらいまでにはあの終わると、フルマラソンでも終わってると思います。で、うん、イリノイ大学の周辺の道路はスタート直後に使うところが多いので、ジャパンハウスによると11時までにジャパンハウスの周りの道路の交通規制はなくなってると、書いて、
う
ん、今日見たら書いてありましたが、うん、ただあのアーバナとかシャンペーンの結構遠い側はあの後になってから走るコースなので、うん、後まで交通規制が残ってます。一番最後2時、午後2時ぐらいまで、ウェブサイトによると交通規制が残ってますので、うん、ちょっとあの遠くの方、北の方とかアバナシャンペーンの外れの方から向かう方は、うん、これもちょっと気をつけて
迂回しないといけなかったです。
そうです
ね、うん、これないことはないけど、うん、っていうことですね。いいですね、朝走ってフルマラソン走って午後はちょっと気持ち落ち着けてお茶のセレモニー、ああ甘いものが美味しい、苦いのも美味しいとかって言うぐらいの余裕があったらすごいですね座れないと思うような顔し、
フルマラソンでその余裕があるのか分かんないんですけど
走ったことがない私たちが喋ってるんだなと思いますね。そんな感じの週末、ちょっとでも応援には涼しいかなと思うので、うん、暖かい格好の方がいいかも、半袖短パンとかだったらちょっと寒いかなという感じですね。はい、ありがとうございます。ではあの後半のトークに行く前に、もう2曲お届けしたいと思うんですが、一つは季節だなと思って、なんか季節だな花と思った時、なぜか私はカタクリの花をふっと思い出して、カタクリの花のっていうタイトルの曲があるかなと思ってみたんですが、アドバンテージルーシー、カタクリの花なんですが、リュウタさん、カタクリの花ってあんまりポピュラーじゃないと思うので見られたことありますか？はい、
ありますけど、あのうちの、うん、あんまり最近はどこでも咲いてるわけではないですね、
うん、
あの実家の近くにたまたま群生地として残ってるみたいなところ
が
あって、群生地って言ってももう本当に狭い 緑地みたいなところなんですけど、うん、そこに見に行ったことがあります。
でも私、うん、なんか、ね、普段京都にいてカタクリの花見るかっていうと見ない ですね。なんか金沢に昔住んでたことがあるんですが、カタクリの花を見に行くよって言って連れて行ってもらったことがあって、ちょっと山の方に行って、で私はなんかその時白いなんかうつむいた白い花っていうイメージがなんか残ってたんですが、どっちかというと紫の花の方が多いのかな、カタクリの花って。
そうですね、紫っていうかピンクっていうか、ピンクっていうか、まあ、薄紫というか、だった気はしますが、
で花言葉ご存知ですか。
何でしょう。
花言葉、初恋、寂しさに耐える、なんかネットで調べたらそう書いてありましたね。これはカタクリは古くカタカゴと呼ばれ、カゴを傾けたように咲くことなど語源には諸説ありと呼ばれ、それが転じてカタクリになったとも言われています。英語では和名と同じカタクリやドクトゥスバイオレット、なんだ犬の歯のスミレ、
そうですね、
犬の歯のスミレ、すごいすごい名前ですね。
まあ、あの花の形を言うんですかね、
ちょっと先がね尖って下向いてて、はい、でもこう英語ではそういうそうなんですね。で、花言葉の初恋はうつむいて咲く花の姿から恥じらいにより自分の気持ちをうまく伝えられない切ない初恋の気持ちを連想したものであると言われます。寂しさに耐えるの花言葉もうつむいて咲く姿に、ちなみますってこう書いてあって、で片栗粉、片栗の花だから片栗粉がこの球根からできるのかなと思うんですが、でも現在はその片栗粉のほとんどにジャガイモやさつまいもから抽出したものが用いられていますって書いてあったんですけど、これね、ネットなんでお出店とかそれについてわかるんですけど、そうなんだ片栗粉って今、
はい、そうですね、でんぷん、要はでんぷんなので、昔は片栗の球根からも取ったんだと思いますけど、はい、
そうです。じゃあ逆に言った片栗の球根からの片栗もあるのかな、もうあんまり市販ではないのかもしれない
です、ね、どうなんでしょうね、くず餅のくずとかも、本当の本物のくずから取っているのと、
あ、そうでないのと、
多分安いものだとそうでないのとあるんじゃないかな。
なるほど、なんかくずの、粉はいいのとそうでないのとあるって聞いたりしますね、あの使った時に、でこれをなんか読んでた時に、結構アメリカも花を贈る習慣あるじゃないですか、日本よりも、はい、そんなことないかな、花、バレンタインとかの時も花を贈ったりとか、でそういう時花言葉って考えて贈るものなんですか、なんか
そうですね、考える人は考えると思いますが、一応バレンタインとかだと、バラだったり、ある程度こう、贈るものが決まってるっていうのも、まあ、日本でも母の日はカーネーションとか決まってると思いますけど、そういうのもあるので、気にする人は気にするのかもしれないですけど、花屋さんとかに行っても、この花言葉はこれだからこういう時に贈りましょうみたいなことが書いてあるわけではないです。
なるほど、なんか全然花言葉とかあんまり気にしたことなくて、いや一つ一つについてて考え始めたら送るの大変だなと思って
確かに、まあ、ものによっては結構重い意味だったりとか、あなたを話しませんとか、結構そういうのもあったりするので、
カタクリの花もらったらどうしようとかふっと思ったんだけど、あげる方の気持ちになってないですね。ということを思いながら、なんかこのカタクリの花っていうのを選んで、もう一つの曲は、今日の後半のトークと関係しているんですね。今日の後半のトークは辻野さんに、久しぶりの登場の辻野さんに、辻野さんのマイブーム 何っていつも登場していただくときになんかマイブームを聞くんですから、辻野さんが今ちょっとハマってるもの何って、大体食べ物の話になるんですね。食べ物の話、前は塩麹とか甘酒とか、そういう話だったんですが、だいぶ前かなそれは、今日は何かというのがこのタイトルです。2曲、次にお届けするのは味噌汁と MC ご飯というバンドというかグループの白あえという曲です。で、後半のトーク白あえに関する話が入ってくるんですが、白あえはないだろう曲はと思ったら結構楽しい曲があって、これは後で YouTube も見ていただいたらすごく楽しいんですが、この全然違う2曲を続けてお届けして、それから辻野さんのトークに続けて入りたいと思います。